天にいます私たちの父なる神様、私たちの名前ではなく神様あなたの皆が高らかに褒めたたえられ賛美されますように。神様、私たちを中心とした私たちの国ではなく、主イエスキリストを中心とした神の国が私たちの心の中に、そして家庭に、職場に、この国に来ますように。神様、私たちが願い計画し考えていることではなくて、神様が願われて、そして計画されてお考えになっている最善のことが、御心がなされ、そしてその中で私たちが本当の幸いと祝福を味わっていくことができますように助けてください。神様、どうか私たちの罪をお許しください。私たちもあなたに許された者として、私たちに罪を犯した者を許します。神様、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。神様、今日も命の御言葉を通して私たちを養ってくださり、神様、あなたの御言葉によって生きるものとさせてください。神様、すべての栄光は、力は、また国はあなたのものです。すべての栄光をあなたにお返しすることができる神の作品として、新しい習慣を生きることができるよう、御言葉を通して整えてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
毎週素敵なものがですね、増えたりしておりますが、本当に感謝いたします。木も与えられてですね、御言葉も与えられて、そしてクリスマスの、特に夜教会の前をぜひ通ってみてください。素晴らしいイルミネーションが光り輝いていて、石炭の中で一人を表す素晴らしい状態になっております。それだけではなくて、 毎週ですね、皆さんがちょっと字を書きたいという方がですね、順番に看板を書いてくださっておりますが、いろんな方が立ち止まってその看板を見て、そして教会を見上げていてくださるようであります。ぜひそのような方々が教会にクリスマスに足を運ぶことができるように、共に祈ってまたお誘いしていけたらと思っております。今日は栄光は神にという題を付けさせていただきましたが、早速聖書の御言葉を覚えていきたいと思います。先週の話を覚えていらっしゃるでしょうか。使徒の中のヤコブという人物がステパノに続いて、このヘロデという王様によって殺されていきました。その後ペテロも捕まえられて、絶体絶命の牢屋の中に閉じ込められて、厳重な監視の中で死を待つ状態でありました。しかし教会がその時に神に熱心に祈り続けていた、その祈りが聞かれて、ペテロのところに御使いが使わされ、そして夢見心地のような、その中でペテロが救出されてですね、祈っていた家の教会にペテロが再び訪ねてきた。しかし祈っていた当の教会の本人たちは、そこまでの神様の恵みを、救いを想定外でありましたので、信じることができない。私たちのその不信仰を超えて、私たちの思いをはるかに超えて神様が祈りに応えてくださったということを見てまいりました。その後ペテロを監視していた万兵たちはどうなったのか、大変厳しい取り扱いを受けていくことになりました。18節の言葉です。さて朝になるとペテロはどうなったかと、兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアへ下っていって、そこに滞在したとあります。人が生きていく以上、いろんな場面で責任が負わされ、そして責任が問われていくことになると思います。特にこの指導的な立場になればなるほど、例えば会社の、だんだんこう課長とかですね、所長とかですね、重役とか、なんかそういうふうになっていくとですね、その会社全体の責任を問われていく、それ非常にこの肩の荷が重くてですね、潰されそうになることがあるかと思います。 ものすごい赤字を出してしまったならば、もう本当にそれをこの、身を、持ってですね、償わなければいけない、その責任を取らなければいけないということが起こります。しかし感謝なことに、私たちの信じている神様はむしろ私たちが過ちを犯した時にはですね、その尻拭いを神様がしてくださると私は覚えております。人間の世界では、あなたが犯した責任だから、あなたが責任取りなさいと言って、もう本当にこう殺されることもあるかもしれません。首切られることもあるでしょう。しかし私たちの主イエス様は、そのような時にですね、私があなたの肩代わりをする、私があなたの身代わりになって責任を取るとおっしゃってくださるんです。それほどの方がいらっしゃるとすれば、人生は本当に平安に満ちてくるかと思います。いつもこう責任を、重責を担ってですね、押しつぶされそうになるのは、主のもとに行かなければそれはこう解決がないかと思います。しかし主のもとに行けば、私たちは全ての重荷をイエス様のもとに下ろすことができます。その時に、地上にあっても、患難の中にあっても、主が与えてくださる平安の中で問題に立ち向かっていくことができるかと思います。ヘロデという王様は大変厳しいよ、この責任を問うてですね、そして自分はカイザリアの方に下っていって、そこで海辺のリゾートで、このしばらしくつろいでいたかと思います。自分が予定していたことがそうならなくなったので、気分が悪いということで、気分転換に行ったと思います。その兵士たちを殺してもなお、この腹の虫が収まらないという状態であったかと思います。さて、そのヘロデという人物は、そのカイザリアから少し北の方にあるツロとシドンの人々に対して、なぜかは分かりませんが強い敵意を抱いていたと書かれてあります。そこでその人たちはですね、なんとかヘロデ王様のこの機嫌を損ねてはいけないということで、ご機嫌を取るために和解を、求めていくわけです。なぜか、それは食料問題が絡んでいました。今日日本も食料自給率が低いと言われています。もしも外国からの輸入の食料がピタッと止まれば、かなり深刻な食料難になるでしょう。食料というのは生命線です。水はある程度まだ降ってくるかもしれませんが、天から、日本の場合は。しかし食料が外国から送ってもらえなくなったとすれば、これはもう非常事態です。命に関わります。しかしですね、そういう食料を譲っている国というのは非常にこの横柄になりやすいのであります。自分たちがそのちゃんとこの命を握っているようなものですよね。で、そのヘロデ王様は非常にこの権威を持ってその人たちを、支配していく、さらに苦しめていくようでありました。しかし食料を送ってくださらないと生きていけない国の人たちは、なんとかこのヘロデ王様を持ち上げて自分たちの命を賄えようとするのであります。非常に人間的な政治のやり取りの中で、時の政治家が持ち上げられて、先生先生と呼ばれて、そして何か貢ぎ物がどんどん行ってですね、そして、全然庶民の苦しみがわからないということが起こります。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めたとあります。王服はものすごい、このものすごいキラキラと、太陽の光を受けるともう全身がこう光り輝くような王服であったと言われています。そして王座につきました。そして演説を始めたのです。しかし民衆も民衆です。彼を持ち上げるんです、神として。非常に行き過ぎた人間の犯しやすい過ちがあります。人間に神であるかのような栄光を競うとする。そのことによって自分が生きようとする。非常に的外れな、見当違いのことでしょう。しかし、現実の生活が困ってきたり、 いろいろな中で日中も幸もいかなくなってくると、政治家の方々を一生懸命神のように持ち上げて、そして自分たちのところに何か、良いことが起こるように経済的な配慮を回してくれるようにみたいなことをするかもしれません。人間的な弱さもそこで伺うことができます。民衆はヘロデのことを心からそんなこと思ってませんよ。でも神の声だ、あの人は素晴らしい、人間の声じゃない、素晴らしい神だ、日本人もやりやすいことでしょう。もう神様、お客様は神様ということもありますし、もう何でも神様にしちゃうんですよね。もうおだててですね、祭り上げて、そして自分がそれによってご利益を得ようとするわけです。民衆はヘロデに対して、人間に対して、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けました。ヘロデはそれをそうだそうだと言って受け続けたんです。しかし恐ろしいことが起こりました。一撃必殺という言葉がありますね。私昔空手道をやってたんですけども、大山抹殺という空手家に憧れまして、極真空手というね、直接当てて倒していくみたいな、その空手があるんですけども、一撃必殺じゃないといけないという、この武士のようにですね、いつもこう鞘に収めているけれども、いざとなったらもう一撃で倒すんだみたいなことを、それをこう結構一生懸命やってたところがあるんですけども、神様が本気で行かれると、私は一撃必殺で殺されます。するとたちまちと記されています。23節、人々が神の声だ、あの人は人間の声じゃない、神だ、まさに素晴らしいと言ってた、その群衆の拍手喝采の中で、突然主の使いがヘロデを撃ちます。なぜか、ヘロデが神に栄光を期さなかったからであります。自分に栄光を期す、まるで自分が神であるかのように振る舞って、その栄誉と称賛と褒め言葉を受けていく。そうでしょう、私がすごいんですよ、皆さんそれを認めなさい、私こそ素晴らしい人物だよ、私こそ素晴らしい、私を崇めなさい、私を拝みなさいとまで言ったでしょう。ヘロデが神の栄光を期せなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。かっこつけて、この偉そうに演説していた人物がですね、いきなりこうパタッと倒れてですね、みんなどうよめいたでしょうね。なんか本当にこう、まあ、人間的な言葉で言うと暗殺されたような状態です。どこからか狙い撃ちされて、そのまま即死という状態ですね。で、それは人がその彼を撃ったわけではなくて、神ご自身が、天地万物を作られた誠の神ご自身が、自らのことを神として崇めさせようとする人間に対する厳しいお取り扱いとして、命を絶たれたということが起こりました。主の御言葉は、そのような厳粛な裁きの中で、ますます盛んになって広まっていったと記されてあります。実に神に栄光を期さないということは死に至る罪であります。そして決してそれはヘロデだけが犯している罪ではなくて、すべての人間が犯し続けている過ちであります。ローマ人の手紙5章12節というところには、一言ではないということが記されています。使徒の働きの次にローマ人への手紙というのが出てきますが、そのローマの5章の12節というところを見ていただきますと、決してアダムさんとかエヴァさんのせいだけではない、そこに責任転嫁ができない私たちの現実があります。ローマ人への手紙5章の12節にはこのように書かれてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。パウロははっきりと、全人類が罪を犯したからですとコメントしています。ある人は言うでしょう。例えばエホバの証人の方々はそう言います。あのね、最初の人間アダムさんとエヴァさんが悪かったんです。 あの人たちのせいで私たちは死ななきゃいけなくなった、とんでもない罪の、ものを刈り取っていい、あの人たちが悪くて私たちは何も悪いことしないのに、あの人たちのせいでなぜ私がこんなに苦しまなきゃいけないのか、そういうふうにこう責任を転嫁して、自分は悪くないけどあの人のせいで私はこんなひどいことになっているという、そういうことを多くの人がします。しかしそうじゃないんだと聖書は言うんです。昔の人が悪い、あなたのお父さんお母さんとか先祖とか先祖代々が悪いわけではなくて、もちろんその方々も悪いんですけども、あなた自身も同じ過ちを犯しているんだって言うんです。決して先の人に責任を転嫁することはできない。あなたも同じように罪を犯している、そう聖書は語るのでありました。今日はもう一度この罪のについて改めて創世記の初めのところをですね見ていけたらと思っておりますが、旧約聖書の一番最初の創世記、そこには全ての良きものの始まりもありますけれども、全ての悪しきものの始まりも記されてあります。創世記はいろんな素晴らしいことが書かれていますが、特に見たいのは2章のところです。2章15節から17節の言葉をお読みいたします。神である主は人をとりエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。エデンの園、それは喜びの園という意味です。悲しみがなかったんです。涙を流す必要がなかったんです。嬉しい時以外は。その喜びの園に全てを備えて神様が私たちを最高の神の作品として、神の栄光を表す作品としてそこに置かれました。そして神様は決してケチな、私たちから自由とかそういうものを奪っていく方ではなくて、本当に懐の広い気前の良い方として、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べていいよ、腹いっぱいたらふく食べていいんだよとおっしゃったんです。何かキリスト教の信仰を持つと自由がなくなるとかですね、なんかこうあれしちゃいけないこれしちゃいけないって言って窮屈で仕方ないから私はキリスト教になりませんという人がいるんですが、それは誤解です。初めから神様は本当に豊かな自由を与えてくださっています。私たちを信頼してくださっているからこそ、そのどの木からでも思いのまま食べていい、リンゴの木からもそうだし、バナナの木もそうだし、みかんの木もそうだ、柿の木もそうだし、イチジクの木もそうだし、もうありとあらゆるこのですね、美味しいものを思いのままにたらふく食べていいんだよって言ったんです。何千万本木があったか分かりませんが、その中でただ一本だけ禁断の木の実を置かれたということですね。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬから、必ず死ぬから食べなさ、食べるなよとおっしゃった。ルールのないところに自由はありません。いろんなスポーツがなされています。フィギュアスケートの好きな人もいるでしょう。フィギュアスケートにもルールがあると思いますよね。ルールを無視して適当にこう滑走してもですね、全然得点にならないというかですね、それは自由奔放ということですね。しかし本当に練習を積み重ねた人は自由自在にこのエッジをコントロールして、そしてバランスをコントロールして自由自在にジャンプして飛び回って、すごい演技を見せてくれます。私たちが普通考えている自由というのは自由奔放です。何やってもいいんだということでこう開き直ってですね、でもそれは本当は自由じゃないということを思います。 それは欲望とか快楽の奴隷ではないでしょうか。分かっちゃいるけどやめられないっていう、その中にはまっていく人生になります。タバコを吸ったら害になるということは分かってる、でもやめられない。お酒を飲み続けたやばいというのか分かっている、でも肝臓が悪くなっても飲みたい。これが人間のこの状態であります。善悪の知識の木からは取って食べてはならないとおっしゃいました。その木の実を取って食べるということは何を意味していたのでしょうか。神様を基準とすることをやめて自分を基準とするということを意味していました。何が善で何が悪なのか、それを判断する基準を神様でなくて自分に置いたのです。自分が物差しとして、自分が判断してこれは良いものだ、これは悪いものだ、自分勝手な物差しを持って生きるということが起こりました。自分が基準になったということは自分が神になったということでもありましょう。神を神とすることをやめて自分を神とする、神様を自分のオーナーとすることをやめて自分が自分のオーナーとなる、神を中心に生きることをやめて自己中心に生きる、神に栄光を期すことをやめて自分に栄光を期す、まさに主の祈りをひっくり返した祈りと同じように、国と力と栄えは全て私のものだ、俺のものだ、神様のものも俺のものだって言ってる。神様の栄光を盗もうとしたんです。奪い取ろうとしたんです。それが全ての人がしていることじゃないでしょうか。誰々さん素晴らしいですねっていうことを言ってもらいたくて仕方がないのは私たちではありませんか。認められたくて仕方がない、本当にあなた立派な人だ、もう会社にいなくてはいけない素晴らしい人だと言ってもらいたい、そのために一生懸命頑張るんですよね。残業残業残業残業、神の栄光のためにそれをしなければいけません。自分の栄光のためにしたらそれは虚しいです。もう疲れ果ててしまいます。しかしヘロデだけではなくて、まさに私たちが自分を神のように崇めさせまつらせようとして、自分に仕えさせようとして、自分を拝めさせようとして、自分がアイドルになろうとして、偶像になろうとして、一生懸命全ての営みを捨てるわけですね。それは神に対する反逆です。神様に対する非常に恐ろしいことであります。しかしそれがアダムとエバが犯し、私たちが犯している死に至る罪であります。罪から来る報酬は死です。聖書はそうはっきり語りますが、それは何か人のものを盗んだとか、そういうことのそういうこと、そういうレベルではなくて、神のものを盗んでいるということです。神の栄光を盗んでいるんです。そんな私たちに神様は何をしてくださったのかがクリスマスのことであります。今日は生誕式もありますので、イザヤ書の53章をもう一度開きたいと思いますが、クリスマスにお生まれになる、お生まれになったナザレのイエスという方はどのような人生を歩まれたのか、先に申し上げますと、このイエス様という方がまさに神に打たれたのであります。ヘロデと同じように神に打たれて十字架の上で死なれていきました。しかしヘロデと違うところは、イエス様は何も悪いことをしなかった。全ての栄光を父なる神様に祈祷とした。しかしそれにもかかわらず、私たちのためにキリストが打たれたということを聖書は語ります。イザヤ書の53章まさにですね、愛のない砂漠のような世の中に 生まれてくださったということが記されています。彼は主の前に若枝のように芽生え、2節、砂漠の地から出る根のように育った。そして彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、慕うような身分もない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、お前なんかいない方がいいと言われたんです。お前なんか死んだ方がいいと言われたんです。そして悲しみの人で病を知っていました。本当に私たちの人生の嘆き、悲しみ、うめき、苦しみを一番よく味わってくださった方です。ですからよく私たちの気持ちを分かってくれるんです。人が顔を背けるほど蔑まれました。そして私たちもイエス様のことを尊ぼうとしなかったんです。誠に彼、主イエス・キリストは私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったと聖書は語ります。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しみられたんだと。ここでこの神に打たれという言葉が出てきます。ヘロデが神に打たれたと同じ言葉です。で、私たちはイエス様に対して思ったんです。あの人はとんでもない冒涜をして神の栄光を汚さなかったから神様に打たれて殺されたんだよ、裁かれたんだよ、とんでもございません。イエス様が何か悪いことをしましたか。身を粉にして枕するところもなく、困っている人がいたら訪問して訪問して、友なき者の友となり、貧しい者の味方となり、病で苦しむ者を癒し、お見舞いに行き、本当に愛に生きられた方です。ではなぜ神に打たれたのか、五節に記されていきます。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと語ります。そして八節、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民のその気の罪のために打たれ、生ける者の力とされたこと。ここでもこの打たれたという言葉が使われます。そして誰のために打たれたのかもはっきり書かれています。ご自分の罪のためでもない、私たちの背きの罪のために、神のものを盗み、神の栄光を自分のものとするような、そのような私たちの罪を代わりに身に受けて打たれてくださったんです。十字架の上、十字架というのはある面虫に噛まれて即死するより大変でした。そうです、苦しんで苦しんで死んでいく、そういうものです。致命傷ではありませんから、両手両足に釘打ち込まれても。普通の場合は何日もかけて気が狂うようにして死んでいくみたいです。しかしイエス様はその十字架の苦しみの中で、父よ、彼らを許してあげてください、彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですから、私が彼らの代わりにこのように犠牲になりますから、私に免じて彼らの罪を許してあげてください、そう祈ってくださったんです。そこに救いがあります。そこに福音と呼ばれるメッセージがあるんです。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。 キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと。使徒パウロはそのように福音の一番大切なところを語っています。すなわちキリストは聖書の示す通りに私たちのあなたの罪のために死なれたこと、そして葬られたこと、よみがえられたこと、死に至る罪からどのようにしたら人は救われるのでしょうか。この私たちのために十字架で死なれよみがえってくださったイエス・キリストを私の主、私の神として信じ受け入れるということであります。それはかつては死に向かって方向転換をしたのですけれども、もう一度に向きを変えて今度は命に至る悔い改め、命に向かって方向を変えていくということであります。善悪の知識の実を食べてはならない、それを食べたら必ず死ぬとおっしゃった。それを食べた、それは命から死に向かって向きを変えた、死に向かう方向転換でした。行き着く先は死と永遠の滅びだったんです。私たちが向かおうとしたのは、しかし神様はその死と永遠の滅びに向かって暴走している私たちを止めてくださるために、そして向きを変えてくださるために、十字架で一番大切な一人子を惜しまずに与えてくださったのでありました。正気に帰って向きを変えて、私は神じゃない、全ての栄光は神様にお返しします、カイザルのものはカイザルに、しかし神のものは神にお返しします、私の全てはあなたのものです、人生も神様から預かって神様が願うように生きる、それが求められているものですよ。お金もそうですし、知識とか経験もそうですし、いわゆる才能とか能力も全部神様から与えられて、それは神の栄光のために用いるべきものとして委ねられています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物ギフトは私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと聖書は語ります。クリスマスにはプレゼントが贈られます。ギフトが贈られます。世界で最初のクリスマス、神様はこの罪の許し、体のよみがえり、常しえの命というものを、もしくは神の子供とされる特権、そういうものを全部こうラッピングしてですね、素晴らしい放送をして、そして私たち一人一人に宅急便、愛の宅急便として届けてくださっているわけですね。皆さんのところにも来られているでしょう。ピンポーン、イエス様から使わされてまいりました愛の宅急便です。その宅急便を受け取るか受け取らないかはあなたに委ねられています。私はそんなものは必要ありません。自分で自分の人生を豊かに生きていけますから、自分で自分を救えますからと、ぜひ拒まないでください。私にも救いが必要です。私にも許しが必要です。私にも死が終わりやまない命が欲しいんです。この宅急便は、代金は全部神様が払ってくださっていますから、代引きじゃないんですね。代金引き換えじゃないんです。本当に感謝のことです。送料も込みなんです。本当に何も払わなくていいんです。ただ受け取るだけで、神様感謝しますと言って受け取るだけで、どんな人であってもこれは救いを受けることができるんです。これほど素晴らしい贈り物は世にないでしょう。なんか2012とかいう変な映画ができてるみたいですけども、結局お金持ちの人だけが救われるみたいなね、そういうストーリーらしいんですけどね、それもいや見る気がなくしました私は。お金持ちの人しか救われないとしたら、これは相当もうとんでもない世の中はないでしょう。能力のある人しか救われないとしたら、もうこれはもうどれだけ多くの人が絶望するでしょうか。しかし何にもできないようなものが、橋にも棒にもかからない、取るに足らないようなものが、ただ受け取るだけで救われるとしたら、これほど素晴らしい喜びがありますか。素晴らしい喜びを知らせに来たのですが、そのことです。ぜひ皆さん拒まずに、ありがとうございますと素直に受け取っていただけたらと心から願います。 今日は